森本一人の元気が出るラジオ、今回も碇さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、一人さん、
はい、
ついにファイターズ6年ぶりのクライマックスシリーズ進出が決定しました。
はい、
やりましたね。ひとまずおめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
これ昨日決定してその翌日に収録しているんですけど、どうですか今率直にどんなお気持ちでしょうか。まずは
まあ、ほっとしてるという気持ちと、
はい、
もう一つはもう2位通過が目の前なので、
うん、
まあ、どちらかというとこうもう CS 出場というよりはもう2位以上を目指すというところのモチベーションの方が実はチーム内では大きい気がしてて。
ああ、そうですか。
はい、
うん、まあ、2位で通過すればエスコンフィールドホームでね、まずファーストステージを戦えるということになりますが、まあ、あの9月22日のオリックス戦に勝利して CS 進出王手をかけて、まあ、翌日西武戦は敗れて決められず、そしてホームエスコンフィールドに戻ってきて楽天との2連戦、初戦は敗れましたが2戦目 2-1 で勝利して決定ということになりましたけれども、この王手をかけてからのチーム全体とか選手の雰囲気などはどういうふうに感じてましたか。
あ、まあ、特になんか今日、まあ、もちろん毎日勝たなきゃいけないんです勝つつもりでやるんですけど、
はい、
まあ、いつも通りやればおのずと結果がついてくるという雰囲気の中で、まあ、ファイターズはソフトバンク、まあ、優勝決まった後、まあ、2位につけていたので、はい、で、まあ、そこそ こうゲーム差もある中で、まあ、こう連敗はしちゃいけないというね、
はい、
その思いが多分みんな強かったと思うんですよ、
うん、
なので、まあ、状況を見てもそのカードで、連敗せずに一つでも勝っていくことが大事だっていう、まあ、そういうモチベーションだったと思うんですけど、まあ、昨日ね、ヒロミくんが完投してくれて、
そうですね、
うん、昨日の試合は本当に大きかったと思いますね。
まあ、3試合連続完投ということになりましたけど、私も映像で見てましたけど、やっぱりなんか気迫を、静かなる気迫という感じだったかなと思うんですが、ひとりさんの目にはどう映ってましたか。
まあ、ヒロミくん最近すごくこう調子がよく見えるんですよね、僕には。
はい。
なので、まあ、普段通り投げればきっとゲームを作ってくれるし、ただ点を取らなければ当然勝ちがつかない中で、
はい、
まあ、初回、まあ、点を取られてしまったところから、うん、まあ、修正をして、だいたいこうね、初回先に先制点取られた後になかなか相手ピッチャーも調子が良かったりするとなかなか点が取れないんですよね、
は
い、
うん、
でその中で先に点をまた取られちゃうと一気に展開が苦しくなってくる中で、
はい、
ひろみくんはその1点ももう上げないという、
うん、
まあ、そこの、まあ、技術もそうだと思いますけども意気込みは投げてる姿見て感じましたね。
まあ、本当に序盤もピンチもね結構ありながらも、うん、要所は締める本当に点をやらないという素晴らしいピッチングでしたね、う
ん、まあ、だからこそ多分勝ちがつくんだと思うんですけど、
はい、
まあ、でもその序盤、まあ、去年までも含めてですけど、
うん、
勝ってる展開で、まあ、点を取った後にすぐ取られてしまったり、まあ、彼もね口にしてましたけどまだまだエースらしいピッチングができてないというのは多分そういうところだと思うんですよ、はい、
うん、
でもまあその中で今年は多分勝ち運もあると思うんで前半に結構勝ち星がついてたっていうところが後半になって一気に彼を乗せたところでもあったのかなっていうのは思いますし、
はい、
まあ、それと同時にその前半ちょっとこう内容があまり良くないっていうところで、まあ、僕もまあずっと解説としても見てましたけど、
うん、
うん、まあ、まだまだ成長できるところがあるなっていう感じてたところから、うん、まあ、いよいよこの後半になってきて、
はい、
まあ、チーム全体が彼がもうエースだねっていうような、
うん、
もう認めざるを得ないようなピッチング背中っていうのをなんかこう見せてくれてて、シーズン、はい、今シーズンすごい成長して たんじゃないですかね。
ああ、そうですか。まあそのあたり、新庄監督もまあ成長を認めつつ、ただ、ファイターズのエースではなくて、球界のエースになってもらわなくては困るというようなね、まあそれだけの期待の大きさということなんだと思いますけど、ひとりさんの目にもでも、このどんどんどんどん精神面も含めて成長してきているっていうのは、十分感じるやっぱりピッチングになってきてるんですね。
いや、そうなんですよね。まあこの僕の方、音声メディアだから思ったことはもう言いますけど、
はい、
まあ、さっきも言いましたけど、そうエース、まあ、エースっていう定義が何なのかっていうところにもなりますけど、
はい、
まあ、みんなが本当にこう信頼するで勝てる試合を絶対に逃さないっていう意味ではまだまだこう物足りなかった部分もあったと思うんですね、去年もまでも含めて、うん、でもそこはなんでかというと、僕は、まあ、いろんなエースの後ろで守ってきてて、で当然相手チームのエースも見てきて、
はい、
まあ、特にあのダルビッシュ君筆頭に、うん、あの守ってた時のその、まあ、もちろん比較はしないんですけど、その勝ちがつく、勝ちが勝てるピッチャーっていうのはどういうピッチングをするか、どういう流れを持っていくかっていうのを見ていて、
はい、
まあ、これはあのさっきも言いましたけど、その点を取った次のイニングは絶対に抑えなきゃいけない、
はい、
うん、抑えたらぐっとこうチームが乗っていくというところなども、あのダルビッシュ君の背中を見てて、
うん、
あすごいなって思って見てたんですよ、守ってて、
はい、
うん、まあ、その辺がじゃあ、まあ今ベンチで見てますけど、
うん、
あ、まあ、いいピッチャーだしすごいボール投げるんですけど、もっともっと勝てるのになって思っては見てたんですよ、
はい、
まあ、それがね、もうこの後半にかけてもうなんか頼もしいし、
うん、
彼の背中みんな見て守るぞっていう、なんかそういう気にさせるピッチャーにもなってますね。
ああ、そうですか、
うん、
まさにこの番組の、まあ、あれはシーズン始まってすぐぐらいだったと思うんですが、伊藤大海投手の話をしたときに、やっぱり真のエースになってほしいっていうお話をひとりさんがしていて、うん、その姿が見えつつある状況になってきたっていう感じなんでしょうね、うん、
まさにそうですけど、よく覚えてるね、イカイさん。そんな、
え、覚えてますよ、今あのエクセルでバーってタイトル見てましたから。
あ、マジですか。
伊藤さんの話見たよな、したよなと思って。
やばいな、ちょっとあのこのボイシーに関しての勉強熱心さがちょっと差が出ちゃった。
いやいや、僕自分でタイトル打ってますから。
そう
か、そう、ちゃんと覚えてますけれども、まあでもそのね、伊藤大海投手の素晴らしいピッチングに、まあ、導かれるようにというか、周りもこうしてレイエス選手の同点ホームラン、そして清宮選手の逆転勝ち越しソロホームランということで、この2人の後半戦入ってからの好調ぶりっていうのは、やっぱりチームにとっては非常に大きかったんじゃないですか。
大きいと思いますね、うん、まあ、シーズンの中で調子がいい選手悪い選手必ず出てくるんですけども、
はい、
後半このまあ清宮レース両選手がずっとこう安定して結果残してくれてるんで、だから多分3番4番がもうずっとこう軸になってると思うんですよね、
はい、
打順もボスは動かさないことが多いですし、
うん、
まあ、そこから他の選手をこういろんな、まあ、起用法とかも幅が広がってきてると思うんで、
はい、
これは大きいと思いますね。
そうですね、まあ、ただひとりさん、まあ、そのクライマックスシリーズ、それから日本シリーズね、進出かけてこれからまだ試合が続いていくわけですけど、ひとりさん、これコーチになってからはこうした状況でチームにいるっていうことは初めてですけれども、はい、なんか選手時代、現役時代との精神面の違いみたいな部分ってありましたか。
今現時点でですか、その戦いの中で、
はい、
か
けた、はい、状況で、まあ、昨日の試合、例えばもう今日勝てば決まるっていう状況の時などですね。
いや、特にね、まあ、あんまり意識はしてないですね。
あ、そうですか。
うん、まあ、意識していいパフォーマンスが出せるならね、もちろん意識しますけど、
うん、
まあ、実際に僕の仕事っていうのは、まあ、いつもと変わらないですし、
はい。
特にその、今日勝てばとか、負けたらっていうのは、そこよりも、このバッターの次のバッターが誰で、調子がどうでとかって、そっちの方の意識の方が強いですよね。
そうですか。あ、もうじゃあ本当に目の前に一つ一つっていう感じの感覚っていうことですね。う
ん、あ、ですね。
ああ、そうですか。選手たちに対してはどんな言葉かけたりしてたんでしょうか。
いや、特にね、まあ、CS かかってても、特にそういう話は、 具体的なことは話はしないですけども、これから短期決戦になってくるときに、はい、まあ初めての選手が多いので、
そうですよね。う
ん、その短期決戦で、まあ僕結構ね、短期決戦強い方だったんで、
はい。
まあそこで質問されればもちろん答えますし、自分からこうやった方がいいよっていうことは多分言わないと思います。
あ、そうですか。
うん。
まだじゃあ、選手たちからも、ひとりさんにそういう部分を聞いてくるっていう選手はまだいない。
まだないですし、2位確定も今の現時点ではしてないですし、
はい、
試合も残ってますので、うん、まあ、レギュラーシーズンが全部終わって練習期間があってクライマックスに多分、まあ、望む、そのあたりでもしかしたらちょっとそういう話が出るかもしれないですけど、
はい、まだ現時点ではということですね、うん、
いいですね、
うん、まあ、ひとりさん、まあ、まだシーズン終わってはいないんですけど、ここ2シーズンと比べて現時点でひとりさんがこのチームファイターズというチームが一番成長できた部分とか違いが出た部分っていうのはどこにあったと思いますか？
そうなんですかね、まあ、選手層が厚くなってるので、
はい、
このまあ CS 決めてもこれからも調子落としたら試合に出れなくなるっていうそのプレッシャーが選手にあると思うんで、はい、必死さは変わらないでしょうし、
うん、
まあ、さらにその CS 決まってその CS の、 あの短期決戦の立場あのところで試合に出たいっていう、
はい、
うん、モチベーションにもなってくるんで、まだまだこう、ね、選手は安心もしてないですし、
うん、
まあ、調子上げていくっていうところにフォーカスしていくと思いますね。
あ、そうですか、うん、まあ目標はあくまで日本一というふうにね、新庄監督ももちろん言っていますし、優勝できなかったら2位も3位も一緒だと、もう日本シリーズに出ることしか考えていないというようなコメントもしていましたけど、目標達成のために大事になってくることはどんなところでしょうか？
まあ短期決戦は、
はい、
勢いとこう切り替えがむちゃくちゃ大事なんで、
切り替え、はい、
はい、まあそこの辺のレギュラーシーズンって、はい、今日打てなくても明日打てば、いいし、このカード打てなくても次のカードで盛り返せることもできるけど、うん、それができないので、
はい、
まあ、どういう短期決戦の準備をするかっていうところが一番大事だと思いますね。
ああ、そうですか、
うん、
まあ、ちょっと収録時点ではねまだ2位確定はしていませんが、まあ、これもあと1勝というところまで来ていますので、
うん、
この後ね、
まあ、楽しんだもん勝ちですよ、もう短期決戦。
ああ、そうですか、
うん、楽しむということは普段通りの力が出せるということなんで、
うん、
まあ、そのあたり、まあ、シーズン終わって、
はい、
選手たちと話できたら伝えたいと思います。
そうですね、楽しみにしています。
はい、はい、今日は CS 進出決定ということで、お送りしました。相川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。